Good evening, everyone.
皆さんこんばんは。
It's good to see you here today.
また皆さんに会えて嬉しく思います。
We're just studying through the Bible in different places.
と聖書から今学んでいます。
And looking at a letter called 1 Peter.
第一ペテロの手紙っていうところから学んでいます。
If you don't have a Bible with you and you would like to borrow a Bible, James here, he has them in his hand. Raise your hand and he'll be glad to give you.
聖書を持ってなくて必要という方はジェームスさんが持ってますので必要ですって手を挙げてください。そしたらお渡しします。聖書必要な人いますか？
Okay. Anyone else? Okay.Find in the front of the Bible, you can find the index and find 1 Peter, and we are in chapter 3.
第一ペテロのところ目次から探してみてくださいね。そこで三章に入ります。
If you're not familiar so much with the Bible, then maybe you're someone sitting near you can help you find it. 1 Peter chapter 3.
聖書のことあまり知らない方は周りの人に聞いてみてください。第一ペテロの手紙の3章です。
The reality, you know, I was always told, don't be discouraged. The Bible is easy. Don't be discouraged. The Bible is easy.
聖書優しいからさ、そんながっかりしないでっていう言葉聞くんです。
Yeah, yeah. Here, read this book.
これ読んで。
Yeah, easy steps to learning the Bible.
そしたら聖書をわかりやすく学べるからって。
It's hard.
でも実際難しい。
It's not an easy book.
そんなにすぐ分かるような本じゃないです。
Because it was written 2,000 years ago, much of it, thousands of years ago.
もう2000年以上も前に書かれたんですね。
Yeah, and so having someone to help you as you read, this is a good thing.
なので読みながら誰かに助けてもらうっていうのはとてもいいことです。
And so today I'd like to try to go through this as simply as possible.
できるだけシンプルに進んでいきたいと思っています。
First of all, to understand a letter, you need to know the atmosphere of why it was written.
でまずこの手紙を理解するには、じゃあどのような雰囲気でこの手紙が書かれたかということを理解することが大切です。
This letter was probably written about 30 years after Jesus went to heaven.
この手紙はイエス様が天に上げられてから30年ぐらい経ってから書かれたと思われています。
His disciple Peter wrote it.
そして彼のイエス様の弟子であるペテロが書いた手紙です。
And at that time, the Roman Empire was in power.
その当時ローマ帝国が力を持っていて、
it was becoming very dangerous to be a Christian.
そしてクリスチャンになるのは本当に危険なことでした。
And persecution had begun.
迫害が起こり始めました。
And Christianity taught a very dangerous thing.
そしてキリスト教ではとても危険なことを教えていました。
And that is that anyone who believes in Jesus Christ dying on the cross and that he rose again will have everlasting life in heaven.
イエス・キリストが十字架にかけられて死んで、その後によみがえったことを信じる人は誰でも天国で永遠の命がもらえるっていうことを言ってた。
And it doesn't matter who you are.
で自分が誰であっても関係ないって。
You can be a woman.
女性でも関係ない。女性でもいい。
You can be a slave.
奴隷でもいいんです。
Anyone who believes in Jesus Christ and what he did on the cross, can have everlasting life.
誰であっても、イエス様が十字架上でなしてくださったことを信じる者は永遠の命がもらえるっていう教えでした。
Wonderful news.
素晴らしい教え、
It doesn't matter your social position.
自分の社会的地位には関係なくです。
But this was a very dangerous idea in this day.
でもその当時、このような考え方はとても危険だったんです。
Because, in our modern day, we have washing machines, we have stoves,We have refrigerators, but in that day, everything operated by a machine called a slave.
今の現代この世の中では 洗濯機ありの冷蔵庫あって、そしてストーブなんかがあったりするんですけども、その当時はあの奴隷って呼ばれる機械の人たちがそのような仕事をしないといけなかったんです。
And if the slaves stopped working, the whole Roman Empire would collapse.
そして奴隷の人たちが働くのをやめると、もうローマ帝国全体がもう崩れてしまうような状態で。
Can you imagine if suddenly one day every electronic device in your house broke?
皆さんちょっと考えてみてください。家にある家電が全部壊れた時どうなるでしょう。
It would be chaos.
すごいカオス状態、混沌。
Yeah, well if all the slaves of the Roman Empire suddenly said, we are equal to you.
で、ローマ帝国の、あの、当時ですね、ローマ帝国がはびこってた時の奴隷の人たちがみんな、もう私あなたと同じ立場よって言ったらどうなる
の？ I don't have to listen to you.
あなたの言うことなんて聞かなくてもいいわ。
Wash the clothes.
あなた自身でも洋服洗ってよ。
I don't want to wash the clothes.
私もう洗いたくないとか。
I am a son of the living God.
私は生ける神様の子供なんだ。
大変大変。
そうなったら大変です。
And so this salvation.Is a dangerous thing in the Roman Empire.
なのでローマ帝国にとってこの救いっていう考えはすごく危険だったんです。
And so Peter had to be very careful.
ペテロはとてもあの気をつけないといけなかったんです。
To explain the value system of God's kingdom.
神様のこの御国の価値観をどうやって伝えるか。
Yeah, and so what we were studying last time continues today.
で、あの前回学んだところから今日につながるんですけど、
We will not read it all, but in chapter 2, we were talking from verse 13 to the end of chapter 2.
2章の13節から最後のところまで。
Yeah, and we'll just read 13, 14.
で、その中の13から15節まで読んでみます。
Yeah.
人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもそうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。
Now, these were not easy words for this time period.
この言葉っていうのはその当時にはそんなにむず、あの、簡単な言葉じゃなかったんです。
Because leaders were killing Christians.
なぜならリーダーたちがクリスチャンを殺してたから。
Yeah, and so they probably were looking like, なんで? Like this.
なのでこの手紙を見ながらなんで?っていうふうに思ったと思うんです。
Yeah. And so, what we were being taught here is that we are, if at all possible, supposed to respect all authority.
で、ここで教えられていることは、もうできるだけ、あの、主権が、地位が高い、力がある、権威がある人たちを、もう尊敬しなさいっていうことなんです。
Whether it is the leader of the country,
国のリーダーであっても、
whether it is the police,
警察官であっても、
yeah, that as much as possible we are to respect that authority as if we were respecting God.
で、できるだけ私たちがの神様を尊敬しているかのようにその権威ある人たちを尊敬していきなさいって言ってるんです。
that doesn't mean blindly follow them.
それは盲目的に従いなさいっていうことじゃないんです。
No, but it means if at all possible if they are requiring you to do something that is reasonable to submit to that.
もし理にかなったことを言われてその人にやりなさいって言われたらできるだけその権威に従ってあの委ねてやっていく。
And so in a work situation it could be like this.
で、あの職場ではこんな感じじゃないかなと思うんです。
The boss says, おちゃ、おい、おちゃ。
Tea ってボスが言うんです。
Well, that's kind of impolite.
で、あのちょっと丁寧な言葉じゃないですけど、でも言われていることはそんなに理にかなってますよね。
He is being told to bring tea. She is being told to bring tea.
で、自分はお茶を持ってきなさいって言われたわけです。
You're receiving a salary.
で、私たち自分はお給料もらってる。
So get the tea.
だからそのお茶を持っていく。
Yeah, yeah. It's a maybe it's said in a rude way.
もしかしたら失礼な言い方かもしれないけど、
But it is a reasonable request.
でもお茶持ってきてくださいと言われるのは別に変なリクエストじゃないので
。And so the way to show respect to God is to bring the tea.
で神様に対して尊敬を表すためにそのお茶をボスのところに持っていく。
But now if he says this,
でもこういうふうに言ったら言われたらどうでしょう。
I've been checking the records, the accounting records here.
これ会計報告今ちょっと見てるんだけど。
Yeah, and I know this is the real cost of that expense.
これ本当の経費だと思うんだけどさ。
Yeah, yeah, and I know this is the real figure here.
でこれが正確な数字だっていうのことも分かってるんだ。
But for tax purposes, I need you to change this number to a much bigger one.
でもねこれ税の目的のためにねこれちょっともうちょっと大きな数字に変えてくれないかしら。
Then.
そうすると。
You can say this.
こういうふうに言うことができます。
I will happily serve tea. I will serve tea.
私はもう喜んでお茶を持っていきます。
If you say clean the toilet, I'll clean the toilet.
トイレ掃除してくれって言われたらそうします。
But I cannot be dishonest.
でも不正はできません。
Yeah. You ask me any reasonable request, I will do it for you.
あなたに言われる普通のリクエスト何でもしますけれど。
I choose to respect you as a leader. You are my boss.
あなたは私の上司でもあるし、本当に尊敬することを選んでいます。
But I will not manipulate numbers.
でもここで不正をしたくありません。
Yeah. And you might, get, your boss angry.
もしかしたらめちゃくちゃ怒られるかもしれません。
Yeah. He might scream and shout at you.
めっちゃ叫ばれる、怒鳴られるかもしれない。
He might be frustrated.
でもイライラされるかも。
But also he will start respecting you.
でもそうすることによって上司からの尊敬が入ってくるかもしれません。
And he will learn, you know what? I can trust this person.
そしたら、この人は自分は信頼できる人なんだなってことを上司が思う。
I don't like this person.
この人好きじゃないけど。
Yeah, he won't or she won't cheat.
この人は不正はしないんだ。
But I could use an honest person in my company.
でも不正しなくて誠実な正直な人を自分の会社の中で使うことができるんだな。
And so maybe I will entrust the keys to the safe to this person when I'm gone.
もしかしたら自分がいないときに金庫の鍵をこの人に預けても大丈夫かもしれないって思うように。
So there may be an initial dislike.
最初は嫌いだっていうようなそういう嫌悪感があるかもしれない。
But as you stand up for what is right, a respect is gradually begins to be developed.
でも自分が正しいことのために立場を取ることによってその尊重というのがどんどんどんどん上がってくると思うんです。
Yeah. And so we are to, in any situation, to look how can we show respect to the people in authority in our life.
で私たちいろんな状況にいるとは思うんですけれども、その中でどうやって自分のその権威ある立場の人たちに対して尊重、尊敬を見せることができるかなということを探していかないといけない。
Yeah. And, when they tell us to do something that is illegal, then we need to gently say we cannot do that.
法に反するようなことを何か頼まれたときにはもう優しくそれはできませんって断る必要があります。
But if they say for us to do something that is reasonably,
でも普通のリクエストのことだったらやる。
Yeah, it is a way to show respect, demonstrate respect before God.
それは神様の前で神様に尊敬を見せることと同じことになります。
Yeah, and if we live a lifestyle that shows respect to people, there is a blessing on our life.
もし私たちが人を尊敬するような生活スタイルを築いていくと、そこから祝福が私たちの方にやってきます。
Yeah. You know, many times people come to me and they say, "Rob, my work is terrible, terrible."
多くの場合こういうふうに言ってくるんですね。人が、私の職場も大変なの。
Yeah. The person above me does this and this and this.
私の上の人がね、こんなことを言うのよ。
And it really is terrible.
で、本当にそれ大変、最悪なこと。
And finally, they have to quit the job.
で最終的にはその仕事を辞めないといけなくなって、
yeah, yeah.
また違う仕事について、
and they say, Rob, it's terrible.
ロブまた大変なんだよ、
yeah, this and this and this.
こんなんあってな、
yeah, yeah. And so I can't continue.
あ、もうここ続けられない、
yeah. And it's very reasonable. Yes, that's a terrible thing they're doing.
でもそれはすごいひどいことされてるね、yeah, というので、yeah.
Job number
three. 3番目の仕事に行ってみると、
yeah. Same story.
同じような話になる。
Then I say this.
そうすると私こういうふうに言います。
Maybe you have a problem too.
もしかしたらあなたも問題があるかもしれませんね。
Maybe you have a disrespect for authority.
もしかしたら主権に対しての尊敬がないのかもしれませんよ。
There is no perfect job.
の完璧な仕事っていうのはないんです。
There is no perfect boss.
完璧な上司もいないです。
But maybe there is a rebellious attitude.
もしかしたらあなたの中に反抗心があるのかもしれない、ね。
Yeah, maybe that's where you need to look next time.
もしかしたらそこを次ちょっと見ていかないといけないかもよ。
Yeah, I'm sure there are bad things in that workplace.
もちろんその職場の中には悪いことあるとは思うんだけど。
But maybe it's time to look at your own heart.
でも今回はもしかしたらあなたの自分の心を見てみる必要があるかもしれませんよ。
Yeah, and so these kind of things are going on in this verse.13 all the way down to the end of the chapter 2.
今言ったようなことがこの13節から最後2章の最後まで書かれているわけです。
Yeah, but then chapter 3 continues.
で3章に入っていくと、
in a more personal way.
もっと個人的な方法で続くわけです。
We're not talking about the government anymore.
もう政府のことについて言ってるわけじゃないです。
Or bosses.
もしくは上司のこととかじゃなくて。
Now we're getting into the family and marriage.
今は今度は家族。そして結婚のことに入ってきています。And chapter number three,
many people have used these scriptures in the wrong way.
そしてこの3章のところを間違った方法で使われる場合が多くあるんです。
Now, if you want to read, if you want to understand something fully, you have to read it from the beginning to the end. Don't just take one sentence.
とあることを理解したいと思うんだったら最初から最後まで読む必要があってこの部分だけっていうふうにはちょっと、yeah. そこだけでは判断できないんです、
yeah. Many men would like chapter 3 to read like this.
で多くの男性はここを読むの好きなんじゃないかなと思うんですね、
yeah. Men would like it. Wives, in the same way, be submissive to your husbands.
同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。
Now move to chapter 4.
それを読んだ後にじゃあ4章に行こうか。
おいおいおいおいおいおい。
No 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 no.
There's a lot of information after this first sentence.
今読んだところの後にはもっといろんな情報が入ってるわけです。
Okay, so let's read it a little more. Chapter 3, verse 1.To verse 7.
じゃあ一節から七節まで読んでいきたいと思います。
Chapter 3, verse 1 to verse 7.
3章の1から7節まで。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子供となる、子となるのです。同じように夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。
Okay. You see, verse 1, read it.
で、まず一節。
Yeah.
同じよ。
Yeah.
もう一回。
Verse 1. Yeah, just verse 1.
一節だけ。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。
Okay, and then jump to verse 7.
で7節、同じように夫たちよ。
See, key point. 同じように。 Turn to the next you and say 同じように。
同じようにって周りの人と言ってやってくださいね。
yeah, yeah, yeah.
同じように、
yeah. So everything in here is not for the woman, it's for 同じように。It's for everyone.
これは女性たちだけのためじゃなくて、もうみんなのためのものなんです。
Now I've been doing weddings for 27 years, something like this.
結婚式を26年、27年やってきました。
And all kinds of counseling.
いろんなカウンセリングもしてきて、
But sometimes someone comes by and they say, Rob, I met the person, I think I'm going to marry this person. Can you give me some quick advice?
である時こういう人がやってくるんです。ロブ、私この人と結婚するっていうような人と出会っちゃったの。なんかアドバイスちょうだい。
No, I don't have any time.
もう時間がないんだけど。
No, can you just tell me quickly one point?
One point, quick advice ちょうだい。
Yeah, and if it is a man, this is what I say.
でその方が男性だったらこういうふうに言うんです。
I will say, find out this.
このことを探してみて。
What men does she respect?
どの相手の彼女がどのような男性を尊敬しているのか。
Yeah. Are there some men in her life that she respects?
彼女が自分の人生の中で男性を尊敬してたような人っているのかな。
Yeah. And if she says, I already talked to her. She highly respects her father.
話してみたけどね、お父さんのことをすごい尊敬してるみたい。
Yeah. Yeah. And she loves him.
でお父さんのこと愛してるって。
Yeah, yeah. Not only that,
それだけじゃなくて、
she highly respects, the teacher in her high school.
また高校の時の先生もすごく尊敬してるみたい。
That coached her in the volleyball.
バレーボールをコーチしてた人。
And I say, sounds good.
彼女いいかもねって。
Mm-hmm. Because she's able to respect men.
なぜなら彼女は男性を尊敬することができるから。
Yeah. And it's the other way around too.
もしそれが逆だったら。
Yeah. She said, I found the man of my dreams.
もう夢のような男性と出会ったんです。
And I said, yes, but I have a question.
で、私の方は分かった。でもね、ちょっと質問あるよ。
Does he respect his mother?
彼はお母さんのことを尊敬してるかしら。
Does he treat her gently?
お母さんのことを優しく扱ってる？
Or does he call her ofkuro or baba or something like that?
それともなんか尊敬しないような感じでババアみたいな感じで言ってる？
Yeah. And if he does not respect her,
もし彼がお母さんのことを尊敬してないんだったら、
you will be the next.
あなたがそのターゲットになるよ。
Yeah.So check that out. Find out.
だからまずそのことをちょっと見つけてみて。
Now maybe some of you, your parents are extremely difficult.
もしかしたら皆さんの中で自分の両親はもうすごい難しいっていう人いるかもしれません。
And very difficult to show respect to.
尊敬を見せるのがすごく難しい。
Maybe you're not able to communicate with them.
でようまくコミュニケーション取れないのかもしれない。
And if that's the case,
もしそういう場合だったら、
then find some other person to show respect to.
他に自分が尊敬を見せれるって思うような人を見つけてください。
It may be an uncle.
もしかしたらおじさんかもしれないし。
It might be, leaders in the church.
教会のリーダーたちかもしれません。
But begin to find people of the opposite sex and show respect to them.
自分と違う異性の人に自分がどうやって尊敬を見せれるかなっていう人たちを見つけてやってみる。
Because the foundation of a marriage is not romance.
なぜなら結婚の土台っていうのはロマンスじゃないからです。
Yeah, romance is just a feeling.
ロマンスはただの感情です。
Yeah, it's respect.
でも土台は尊重、尊敬なんです。
God gave this person to be my life partner.
神様がこの人を自分の人生のパートナーとして与えてくれたんだ。
And because of
that, だから私はこの人を尊敬する。
Yeah. And when they ask me to do something, if it's a reasonable thing, I will do it.
なので何か頼まれた時、頼まれごとされて、それが普通のことだったらそれをやる。
This is the attitude for both men and women.
それは女性にとっても男性にとっても言えることなんです。
Yeah. Respect is the foundation.
土台は尊重、尊敬。
And so men, if you look at women and all you think about is the physical body,
なので男性の方々にはもし女性をあの 肉体の美だけを見てるんだったら
That's not respecting a woman.
それは女性を尊敬していることにはならないです、
yeah. And you need to look for women that you can begin to show respect to.
そして自分が女性に対してどうやって尊敬を見せていくことができるかなということを探していかないといけません。
And if your mother is already passed away or you're not able to make contact with your mother, then look for others that you can show respect to.
もし自分の母親がもう亡くなってて、もうコンタクト取れないっていうような場合でしたら、他の女性の人であのコンタクトが取れて尊敬見せることができるような人を見つけてください。
Respect.
尊敬すること。
Yeah. Turn to the someone next to you and say, respect.
周りの人とリスペクト、尊敬って言ってください。
That's the key.
それが鍵なんです。
Yeah. To find out if you have a respectful attitude towards the opposite sex. This is important.
異性、自分と異性、自分の異性に対してあのちゃんと尊敬を持てるかどうかということを見てみてください。
Now, respect can be based on two different things.
でこの尊敬っていうのは2つの違ったことに基づくものになります。
Yeah. And the most common kind of respect is a respect because of good behavior in the past.
で一つありふれてるやつは普通のやつはあの過去にいい行動をしてたからそのことに対して尊敬する。
Yeah. For example,
例えば
you can say, I respect my father.
私は自分の父親を尊敬してます。
Because he never gets drunk.
なぜなら今まで全然お酒に酔ったことないから。
He always comes home.
いつも家に帰ってきて。
Yeah, and even if he has to drink with his buddies at work.
会社の人と一緒に飲んだ後であっても。
He's always careful.
いつも気をつけてる。
And so I respect him.
だからお父さんのことを尊敬してる。
But one night.
でもある晩。
私が
酔っ払って帰ってきてるんですね。
Then the respect can be destroyed.
その尊敬がボロボロになっていくんです。
Just like that.
ポーンってなくなるんです。
Yeah, everything can be destroyed.
すべてがなくなっていく。
If your respect is based only on past performance, it's a fragile respect.
もしその過去の行動によってだけが尊敬を見せるものだったらそれってすごい不安定なんです。
yeah, and also is performance based.
そしてあの 何かをやるってパフォーマンスに基づいた尊敬だったら
and so if past performance based respect is in your marriage, then it's a very shaky thing.
なのでそ結婚の中においてでもその過去のパフォーマンス過去の行動においてそれに対して尊敬を見せてるっていうんだったらそれってすごく壊れやすい
because it can be destroyed at any moment.
もういつでもそれ壊れるよっていうような状態だからです。
And you are now watching each other.
でお互いを見張ってるような状態です。
Spying on each other.
スパイしてるような感じです。
yeah. He left his 携帯。
あ、携帯を忘れてたな。
He's in the bathroom.
お風呂入ってるし。
Once he goes to the bathroom, he's usually in there 15 minutes.
だいたい15分ぐらい入ってるしな。
Let's check his email.
よし、ちょっとチェックしてみよう。
Oh, it's on. Yeah, no.
開いた開いた。
くだらないな。何これだ。
What a silly message.
Yeah, yeah. And just like that.
そんな感じで
It can be destroyed.
尊敬がもうポーンってなくなっちゃうんです。
Yeah. Yeah. And, of course, past performance is important.
もちろん過去の、あの行動とかっていうのはすごい大切ですけど。
Yeah. But there's another kind of, base. Another kind of base.
もう一つの尊敬の、あの基礎となるものがあるんです。
It's called faith-based respect.
信仰に基づいた尊敬。
And it's like this.
こんな感じです。
You are my husband.
あなたは私の主人です。
And I respect you.
あなたのことを尊敬します。
Because God spoke to me.
なぜなら神様が私に言ったから。
And said, you're going to become a great man someday.
あなたはいつか本当に素晴らしい人になるって。
And I know right now you have failed.
で今は失敗してるって分かってるけど、
But this too will pass.
でもこれもいずれ過ぎ去ること。
Because when we got married, God spoke to me and told me that He's going to use you in a great way.
なぜなら私たちが結婚した時に神様は私に言ってくれた、あなたを神様がすごく素晴らしい方法で用いていくよって。
And so even though you messed up today,
だから今日もうボロボロでやっても、
It's not over.
それで終わりじゃない。
That's faith-based respect.
それが信仰に基づいた尊敬です。
Yeah. And when the marriage is founded on faith-based respect.
そして結婚がそのような信仰に基づいた尊敬に基づいていくと、
Both people can grow.
お互いが成長し合っていくことができるんです。
Yeah. Now, I got married when I was 21.
私は21歳の時に結婚しました。
My, wife was 20.
で妻は20歳でした。
I was a carpenter.
私は大工してて。
I went to church, Christmas.
で教会にはクリスマスの時に行ってました。
And sometimes Easter.
で時々イースターにも行ったり。
And sometimes when someone pressured me.
で誰かにプレッシャーかけられて行ったりとかもしてました。
Yeah. And so I came home every day.
毎日家に帰ってきて。
My work was unbelievably hard.
私の仕事すもう信じられないぐらい大変だったんです。
So、married, said,
なので最初結婚したての頃は帰ってきてただいまって言って。
And I got to drink,
何か飲み物出して。
And I got on, I lay on the sofa,
ソファに座って。
Turn on the TV,
テレビつけて。
That's all I did.
それが私がやったことだったんです。
Yeah. And, and I didn't notice theCandlelight table setting.
で、テーブルにキャンドルが設定されてたのことも全然気づいてなくて。
I was in my dirty construction clothes.
もう汚い汚れた工事現場みたいな状態、作業着で。
Yeah, yeah. I noticed the smell was awfully good from the oven.
なんかいつもオーブンからはいい香りがしてるってことは分かってたんです。
And finally she said, "Dinner's ready."
で妻が夕ご飯ですよって言って、
and I went in there and I ate it.
でそっちに行ってただただ食べる。
And then I went back, turned on the basketball.
でまた今度バスケットを見る。
Yeah, and she was washing the dishes noisily.
彼女の方はお皿洗いをすごい音立ててやってるんです。
And I thought, what did I do?
何やったんだよ俺。
I didn't do anything.
何もしてないじゃないか。
I didn't even say anything.
何も言ってないでしょ。
Why are you angry at me?
なんでそんな怒んのよ。
What did I do?
何したっての
It's not fair.
そんな不公平じゃん。
I just came home.
ただ家に帰ってきただけじゃん。
I'm tired.
疲れてるんだよ。
And I ate.
ただ食べたじゃん。
And she goes, oh.
彼女の方はわーんって泣いて。
Yeah. But one time,
ある時、
she went to her room.
彼女は家、部屋の方に行って、
and I think she was crying a lot.
すごいたくさん泣いてたと思うんです。
Yeah. And then she came out.
で出てきた時、
and I'm watching TV.
私の方はテレビ見てたんですけど、
and she looked at me.
私を見て彼女、
and she said, "God told me you're gonna be a great man someday."
私の方を見て言うんですね。神様があなたはいつか素晴らしい人になるっていうふうに言ってくれた。
Yeah, and I was like, "No, 何いきなり
What are you saying?
Suddenly?
何突然ってびっくりして。
Thank you.
Oh, わかった。ありがとう。とりあえずテレビ。
But something happened.
でも何かが起こったんです。
Inside.
私の内側で。
This person believes in me.
この人は私のことを信じてくれてる。
Not because of my past performance.
自分の行動とかじゃなくて。
But because of my future.
私の将来のことを信頼してくれてる。
I gotta do something with my life.
何かしないといけない。
I can't waste my life.
こんなん時間の無駄してられない。
Yeah.Yeah, this is the kind of respect that's supposed to be in a marriage.
このような信仰に基づいた尊敬っていうものが結婚の中に必要になってきます。
And this allows people to grow. This allows people to change.
そうすると人はどんどん成長できるし、変わっていくことができるようになります。
Yeah, and so that's the kind of thing that they're talking about here in chapter 3.
そのようなことをこの三章の中でペテロは言ってるんです。
Yeah, yeah. You see this verse 2, three. We're talking about inner beauty. Read it slowly. Verse 3.
3節から内側の美しさのことを言っています。あなた方は髪を編んだり、
金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで、
あ、出た Verse 6、
はい、6節、アブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子となるのです。
yeah, If you read back in the Old Testament, Abraham, he messed up again and again.
旧約聖書を見てみるとアブラハムは何度も何度も失敗してたんです。
He was a liar.
彼は嘘つきでした。
He was a chicken.
弱虫でした。
Yeah, and he made all kinds of mistakes.
いろんな間違いをしてたんです。
Yeah, and Sarah knew all of them.
で、サラはそのこと全部知ってました。
But she also knew another thing.
でも彼女はもう一つのこと、違うことを知ってました。
Chosen by God.
神様に選ばれた人だって。
You may be lying today.
今日今あなたは嘘ついてるかもしれないけど。
But I believe in who you're going to become.
でもあなたがいずれどういう人になるかということを信頼している。
So in faith, I'm going to call you 主人 Lord.
なので信仰を持ってあなたのことを主人と言います。
Yeah, and this is not just for the man. It's also the man showing respect to the woman. Also, the same way, likewise.
で、これは女性が男性に対して見せるだけのものじゃなくて、男性が女性に対しても見せる尊敬でもあるんです。
Yeah. Ephesians, we'll not read it, but Ephesians chapter 5, verse 25 talks about the same thing.
で、今は読まないですけれども、エペソ人への手紙の5章の25節で同じようなところを、同じようなことを言ってます。
But it gives a little bit more of a flavor to how to value how the husband can value the wife and how the wife can value the husband。
で、どのようにあの夫が妻を敬って、妻が夫を敬うかっていうようなこと、もうちょっと味付けがされてるんです。
yeah. Now, men want to be respected.
男性は尊敬されたいって思ってます。
yeah. And when they're respected,
尊敬されると
they relax.
リラックスできて、
when they're respected,
尊敬されると
they talk.
喋るんです。
when they're not respected,
でも尊敬されないかったら、
You ask them how is their day?
一日どうだったって聞いても、
They say 普通、
Normal って答えるんです。
まあ、いつも通り、
As usual。
Yeah, yeah. But if they feel respected,
でも尊敬を感じると、
They'll talk, 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 talk.
いっぱい喋ってくれます。
Yeah, and the mama-sans of the drinking places, they know this.
そして、あの飲み屋のママさんたちはそのことを知ってるんです、
ね、so、
なのでサラリーマンが入ってくると、
say, ah, 社長さん、
社長さん、プレジデント、
yeah. Actually, he's not a 社長さん、
別にその人社長さんじゃないんですけど、
But they call him 社長さん、
社長さんって呼ぶんです、
yeah. And he has a chew high,
チューハイ飲んで、
yeah. And suddenly he's 人生っていうのはない、 And they're like, wow,
突然何か語り出して、 yeah. ママさんの方はもう尊敬を持って聞いてるんです、
yeah. Yeah. But if they go home,
でもお家に帰ると、
yeah, the wife says, you forgot to do this.
奥さんがあなたこれ忘れたでしょうと。
Yeah. And so the mama son's much wiser than the wife.
なので、ママさん、飲み屋のママさんは奥さんたちよりもちょっと賢いんですね。
Yeah. But men want to be respected.
もうそういうふうに分かるように、男性は尊敬が必要。
Yeah. Women take a different form.
女性はまた違った形になります。
Yeah, of course, respect is important.
もちろん尊敬されるというのは大切ですけど、
But there's a special kind of flavor to the respect.
その尊敬に特別な味付けが必要なんです。
And that is cherish them.
それは愛すること。
No, no, cherish.
大切にする。
Yeah.
育む。
Like a treasure.You're my treasure.
もう宝物のように大切にするっていうもの
です。
あなたのこと大切だよ。
ピンポン。
ドアベルが鳴って、開けると。
Why did you ring the doorbell?
なんでドアベル鳴らしたの？
These flowers are for you.
この花束はあなたのためのよ。
It's not my birthday.
え、誕生日じゃないよ。
No, I know.
いや、知ってるよ。
But I was just thinking about you.
ただね、あなたのこと考えてて。
I don't know what to do, so I'm here.
どうしたらいいか分かんないんだ。分かんなかったからもう花束買ってきたよって。
Thank you so much.
で、ありがとうって女性は思うわけです。
Tomorrow night, Kobe beef.
次の晩の晩ご飯は神戸ビーフになるかもしれません。
Yeah, more. Yeah, cherish.
大切にする。
Cherish. Return to someone. Say cherish.
周りの人と cherish って言ってください。
Cherish. Yeah. So it is also respect, but it's a different flavor.
お互いにあの。
まあ、尊敬だけども
ちょっと違うんですね。
Yeah, yeah. Okay, now let's go on to the next section.
次のセクションに進みたいと思います。
Yeah, and from verse 8.
8節。
Yeah.
最後に申します。あなた方は皆、心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く、謙遜でありなさい。
Keep going, keep going.
悪を持って悪に報いず、侮辱を持って侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。
Okay, we read the whole thing.
全部読んじゃいました。
And because of time, I just want to talk about a few points here.
ね、あの、ちょっとだけポイントを言いますね。
And it talks about here in the very beginning, especially verse 9, do not repay evil with evil, insult with insult, but with blessing.
9節のところ、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさいって書いてあります。
You know, when we interact with people, There is also a spirit world that influences the behavior of people on this earth.
私たちがお互いに人と関わっていくと、霊的世界でもこの私たちの行動によっていろんな影響が生まれてきます。
And when someone comes to you full of anger,
で誰かが怒りを持って私たちに向かってきて、
yeah, part of that anger comes from that person.
でその半分の怒りっていうのはその人自身から出てきているものです。
But there's another part that comes from the spirits of darkness.
で他の部分は霊の暗闇の霊の力から入ってきている怒りっていうのもあります。
Yeah, and so it's not just the person that you're facing. It is the spiritual influences behind that person.
なので自分がその怒っている人と向かっているときはその人だけに立ち向かっているんじゃなくてその背後にある霊にも立ち向かっていることになります。
And so if someone comes to you full of anger,
なので誰かが怒り狂って自分に向かってくるとき
and you respond with anger,
それに対して私たちの方も怒りで答えてしまうと
you fall into Satan's trap.
私たちはサタンの罠に陥っていることになります。
And things do not go well.
そして物事はうまくいかない。
Yeah. And so, whenever someone brings some kind of emotion against you,
なので誰かが何かの感情を持って自分に向かってくるとき、
whether it is fear,
それが恐れであるのか、
whether it is anger,
怒りなのか、
the way to fight that,
わからないですけれども、それに対しての立ち向かい方っていうのは、
do the opposite.
その逆をすることなんです。逆をする。
And in this way you can stop the attack.
そうすることによって攻撃をストップすることができます。
Yeah, and I have seen this happen over and over again.
それが起こるのも何度も何度も見てきています。
I remember I was visiting one pastor.
で、ある牧師を訪ねていた時のことを思い出すんですけど。
And I was in his office with him.
事務所で彼と一緒にいて、
the secretary connected him to some very, very angry woman.
で秘書の方がその方に電話をつないでんですけども、すごい怒り狂った女性からの電話だったんです。
And he said, "Excuse me, Rob, just a minute."
ごめんね、ロブって言ってその電話を取って、
and I could hear everything.
もう全部聞き取れるぐらいの。
Unbelievable.
声でした。
The most dirty words.
めちゃくちゃ汚い言葉を使ってました。
Yeah. So dirty, I can't say them to you now.
あまりにも汚いのでここで言えないぐらいの言葉です。
But it was unbelievable.
もう信じられない言葉でした。
Yeah. And he took the phone.
でその電話を彼が取って。
Yeah. And she was you blah 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 like that.
お前はどの子のとかっていうわけです。
Yeah. And He didn't talk back.
そしたら彼は何も言い返せないんです。
He said, okay. And with very soothing tones, he listened to her.
本当に優しいトーンで彼女の話をただ聞いてるんです。
Yeah. And he avoided getting taken into the attack, the argument.
そのアーギュメントになるのをできるだけ避けるような感じでした。
Yeah. And finally, she ran out of things, terrible things to say.
で、彼女の方がやっともう最終的にはもう言えるような言葉がなくなって。
Yeah. And then he began to speak to her in gentle words.
その時に彼の方が優しい言葉で彼女に語ったんです。
And he said things like, "You know, I remember when you first came."
あなたが最初に来られた時のことを覚えてますよ。あなたを見た時にすごい温かい心になったんだ。もうこの教会であなたが本当に大きく用いられるなって思ったんです。
Everything changed.
もうすべてがガラッと変わって。
And then I heard her say, "Pastor, will you pray with me?"
で彼女の方が今度泣き声に変わっていって、牧師先生、私のために祈ってくれませんか。
And I was a young pastor.
私その当時若い牧師だったんですけど。
こういう手もあるんや。
Ah, this is the way how to respond.
僕失敗してるわ。
I'm failing.
Yeah. And so when someone comes at you with evil emotions,
何か悪い悪意というか悪意があってその状態で誰かがやってくるとき、
insults,
侮辱とか、
then the way to fight is to do the opposite.
その それに対する対抗の仕方っていうのはその侮辱の反対をすることなんです。
Yeah. Yesterday, a most amazing thing happened.
で、昨日はすごいことが起こりました。
There is a neighbor that, we have had a very difficult time with that neighbor.
でご近所さんにすごい難しい人がいるわけです。
Yeah, and it's been a difficult relationship.
で関係もあんまりうまくいってなくて。
Yeah, and then this year I started ringing their doorbell.
で今年その人の家のところピンポーンって言ってるんです。
And giving them Watanabe-san's sweet potatoes.
で渡辺はファームのあのお芋さん持っていくんですね。
And giving them and giving them.
その人にあの与えて与えて。
And giving them carrots.
人参も与えて。
And they, I could tell it was painful for them.
彼らにとってそれを受け取るのがすごい痛いっていうのが分かる。
Because they said such terrible things.
彼らの方がすごいひどい言葉を言ってたんです。
But yesterday.
でも昨日。
The I came home,
私がお家に帰って
and, her, husband bought a high-powered washing, spray washing machine.
彼女の旦那さんが高圧の、水道法洗浄機
ハイプレッシャーウォッシャーかな、yeah.
洗浄機を買って、yeah. yeah. を買ったんです、
yeah. and he washed my entire driveway.
私の車道のところをきれいに洗ってくれたんです。
Everything.
全て。
Must have taken a long time.
すごい時間かかったとは思うんです。
And he washed the walls.
で、そこの車道だけじゃなくて壁も全部洗い流してくれたんです。
And he was a little bit embarrassed.
で、彼のなんかちょっと恥ずかしがってて、
ね。And I said, thank you so much.
ありがとうございますって言いました。
And then he said, 今までいろいろありがとうね。
そしたら、Thank you for everything you did it to me.
Yeah, yeah, like this. So remember, when it comes, do the opposite.
何か攻撃が来た時にはその反対をしてください。
That's what this is talking about here.
そのことをここで言ってます。
All the way through here, it's talking about doing the opposite.
反対のことをしなさいって9節から書いてある。
Yeah. Be a peacemaker.
そして平和を作るものになりなさいって。Yeah.
And if you are insulted, do not return with an insult.
侮辱されても侮辱で返さないで。
Seek peace.
そして平和を求める。
Yeah, that's what this is talking about here.
それのことをここで書いています
。And when they come with fear,
もし相手が恐れを持ってくるんだった
ら、don't answer with fear.
恐れを持って答えないでください。
No, answer with faith.
信仰を持って答えてください。
Don't allow them to bring their fear into your life.
その人たちの恐れを自分の人生の中に取り入れないでください。
Verse 13 says, "Do not fear what they fear." That's what it says here.
13節？
ちょっと待ってメガネ。
あ、14。はい。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけませんって書いてあります。
Yeah, and also when they ask you a question.Attackingly.
もし相手の人が攻撃的に何か質問してきたら、
これをしたんやろって、You did this.
これやったんやろ。
Why did you do this?
なんでそんなしたんやろとか、なんであんなにやったんだ。
The good technique.
一番いいテクニックは、
If you don't have a good answer,
もし答えがないかったら、
Say, let me investigate.
ちょっと考えさせてって。
Yeah, I'm not sure.
調べさせてって、
yeah. And then investigate.
でそれを調べてみて
And come back with a gentle, respectful answer.
の優しくその答えてください。
Yeah. Because many times we get attacked.
の多くの場合私たちは攻撃される時
And the pressure is too much.
そのプレッシャーがあまりにも大きくて
And so we attack back.
私たちも攻撃し返す時があります。
Yeah. And we try to explain ourselves, but it's not does not go well.
自分で頑張って説明しようとするんですけれどもうまくいかない。
Yeah. There's a phrase I like in Japanese.
私が気に入ってる日本語のフレーズがあるんですけど。
ごめんちょっと分かんないから検討します。
Sorry, I don't know, so I will just check.
Investigate. Yeah.
Investigate.
Yeah. And then I research and find out now what happened there. What should I, Lord, what should I say?
そして家に帰って自分で調べてみて神様どういうふうに言ったらいいですかって聞いてくるんです。
And then try to give a respectful answer.
そして尊敬を持って
優しく答えをしようとします。
Yeah, yeah. Okay, and then we'll just jump to verse 19, totally different topic here.
19節の方に飛びますけれども、すごい全然違ったトピックになっています。
Yeah, now this is often debated scripture, verse 19.
よく論議されるあの節なんですけれども、その例において、キリストは囚われの霊たちのところに行って、御言葉を述べられたのです。
Okay. Now, this whole section he was talking about Jesus, how he died on the cross for our sin.
で、ここはイエス様がどのように十字架上で私たちのために死んだかということを書いてるんですね。
And those who believe that he died on the cross for their sin, they believe that they can have everlasting life.
そしてイエス様が十字架上でしてくださったことのゆえに、イエス様を信じる人たちには永遠の命が与えられる。
And then he rose again from the dead.
イエス様は死んだ後に蘇って、
yeah, it broke the power of sin and death.
罪とそして死の力を打ち破った。
Yeah. And, but sometimes people ask this question.
でも時々こういう質問する人がいます。
That's fine.
それいいんだけどさ。
But,
でも、
what about all the people who died before Jesus did that?
イエス様がそのことをされた前に亡くなった人たちのことはどうなんの？
Yeah, they didn't have a chance to believe in the cross.
イエス様の十字架を信じるチャンスなかったじゃない。
What about 3,000 years ago? What did those happen to those people?
3,000 年前の人たちはどうなったの？
Yeah, you know, they didn't even have an opportunity.
全然機会なかったじゃない。
Yeah, what about their eternal life?
彼らのその永遠の命はじゃあどうなんの？
Yeah, what about my grandmother?
私のおばあちゃんはどうなんの？
Yeah, she never heard anything about Jesus Christ.
イエス様のこと何も聞いたことないのに。
Yeah, yeah, well, it seems unfair.
不公平じゃないか。
Yeah, never hearing anything about the way of salvation.
そんな救いの道のことなんて何も聞いたことない。
And then to be judged.
それで裁かれるの？
Yeah, and I can only give you a hint of the answer.
で、あの答えのヒントだけちょっと できるかなと思います。それは19節に書いてあるんですね。
Yeah. That Jesus went somewhere in the spirit world and explained what he did to the spirits, the people waiting there.
でイエス様がその霊的な世界のところのどこかに行って、で霊的にそこで待ってる人たちのところに行って、イエス様が何をするかということを伝えたって。
yeah. And those of you who would like to research this a little more, Acts chapter 2:31 also talks a similar thing.
でそのことをもうちょっと調べてみたいっていう人には、使徒行伝、使徒の働きの2章の32節のところにそのことが書いてあります。
Chapter 2:31
2章の31節です。
Yeah, and there this spiritual place is called Hades.
そこでは霊的な場所が
ハデス
って呼ばれてます。
Yeah, but actually Hades is not hell.
でもあのハデスって呼ばれるところは地獄ではないんです。
Yeah, and it's not heaven.
そして天国でもない。
It is some other kind of a place.
どこかの場所なんです。
Yeah, and so there is the possibility that there is a place where people who never had a chance to hear the gospel are able to hear that.
で、今まで一度もイエス様のそのこの救いのことを聞くチャンスがなかった人たちがそのことを聞くことができる場所があるんです。
But please don't misunderstand. The Bible only hints at these things.
でもあの誤解してほしくないんですけれども、聖書はそのことをただヒントとしてほのめかしているだけなんです。
Yeah, and doesn't explain it clearly.
はっきりとは説明されていません。
But this is a very high possibility.
でもこれってすごい高い可能性なんじゃないかなと思うんです。
Because God is a fair God.
なぜなら神様は公平な神様です。
He would not condemn someone unfairly.
人を不公平には罪に定めない方です。
Yeah, and so verse 19, there is possible such a thing.
なのであのペテロの3章の19節のところにはそういう可能性があるんじゃないかなと思うんです。
But we don't know the exact details.
でもはっきりとは詳しくは分からないんです。
What we do know,
でも分かっているのは、
If you believe in Jesus Christ,
私たちがイエス・キリストを信じると、
And that he died on the cross for your failure, for your sin,
自分の罪のために、自分の失敗のためにイエス様が十字架にかかってくださったということを信じると、
Then the Bible clearly promises eternal life.
聖書ははっきりと私たちに永遠の命を約束してくれています。And
so that's what we need to put our strength into.
そのことに私たちは力を入れていけばいいと思います。
Yeah. Okay. And then it goes down to verse 21.
そして21節。
I'll make a comment here and then I'll stop.
それで終わりたいと思いますけど。
And it talks about baptism.
バプテスマのこと書いてあります。
Can you read that verse 21?
21節。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。
Okay, so what this is saying here is that baptism is not a washing ceremony.
でこれここで書かれているのは洗礼式バプテスマはこの体を洗うものじゃないって書いてあります。
Maybe the kanji, the Japanese kanji would symbolize some kind of purification.
もしかしたら日本のあの漢字ではその清めみたいなことを意味しているかもしれないですけど、それがあのその意味じゃないんです。
Yeah. It is a change of the. It is symbolizing. Is demonstrating a change of heart.
その心が変わったっていうことを象徴するものなんです。
Yeah, it says, so far I have been living life my way.
今までは自分の生き方で生きてきた。
Independent from God.
神様を離れて。
But now I submit to you by going under the water.
この水の下にくぐることによって、今神様に委ねます。
And now I set the direction of my life to.Live life your way.
そして今からの人生の生き方は神様の方法で生きていくっていうふうに心を設定変えます。
The direction of my heart is changed.
私の心の設定が変わった。
Yeah, I may still stumble.
もしまだあのつまずくこともあるだろう。
Yeah, but my focus now is to walk with you, Lord.
でも今私のフォーカスは焦点はイエス様と一緒に歩んでいくことだって。
Yeah.And so I think we've run out of time, so I will stop here today.
であの時間切れとなったのでここで終わりたいと思います。
Yeah, let me just close with a prayer.
の祈りで終わります。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天の父さん、イエス様の名前であなたの前に来ます。
And I pray for the strength, to submit to imperfect leaders.
不完全なリーダーたちに従っていくその力を与えてください。
Lord, I pray for the men in this room, including myself.
私を含めたこの部屋にいる男性の方々。
That we would be able to look at women and take and make contact with women in a respectful way.
私たち男性が本当に女性に対して尊敬を持って接していくことができますように。
Valuing them as a great, great, wonderful gift and creation from you.
あなたからの本当に素晴らしいあの贈り物として、あの価値あるものとして見ていくことができますように。
We also pray for the women in this room too.
またここにいる女性のためにも祈ります。
Facing imperfect fathers.
不完全な父親と向かうとき。
Yeah, imperfect leaders.
不完全なリーダーと立ち向かう時、彼女たちの人生の中で権威を持っている人たち男性に対して本当にあの尊敬を見せていくことができるように助けてあげてください。
Lord, that this church here would be known for their love and respect of each other.
神様、この教会がお互いに本当に愛して尊敬し合う教会として知れ渡っていきますように。
We ask in Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。